trendy.
For strength. 週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経クロストレンド編集長の吾妻拓です。
こんにちは、ラジオ日経の辻瑠奈です。そして番組構成担当の吉武秀樹さんです。
はい、最近疲れ気味の吉武です。
今日の内容聞くんじゃないですか。
本当ですか。
はい、聞くと思いますよ。
楽しみです。
では週刊日経トレンディクロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。さて吾妻編集長、今週のテーマは。
はい、前半はウィークリートレンドキーワードで最新トレンドをチェックします。そして後半は製品生活すごい店作りの裏側を紹介したいと思います。
これ三越前駅から直結、雨の日も濡れず行けるんですけど行ってきました。
あ、僕も行ってきました。
あ、
はい、僕も行ってきました。
珍しい。
えらい行くって
珍しい。前向き
やった今日盛り上がります。
はい、9月27日にですね、日本橋の新たなランドマークとしてコレド室町テラスがオープンしましたけれども、中でも注目したいのが、世界で最もクールな百貨店とかですね、アジアで最も優れた書店というふうに言われる、台湾の人気書店、製品生活の日本1号店です。で、この台湾発の製品生活の強さの、源はですね、目利きが光る選書力、本を選ぶ力ということで、その土地の文化を生かした、空間作りとか、イベント力というふうにされています。でその店作りの、実力がいかほどのものなのか、今日は紹介したいと思いますので、最後までぜひお聞きください。ウィークリートレンドキーワード、トレンドキーワード、週刊日経トレンディクロストレンド。前半のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経クロストレンドの吾妻編集長と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速いってみましょう。最初のキーワードは、
1億4000万個を売り上げたスマホ用グリップポップソケッツ。
ポップソケッツは現在世界68カ国で1億4000万個以上を売り上げているスマートフォン用グリップです。特徴はアコーディオンのように伸縮するデザインですが、大ヒットの理由はハリウッドセレブや有名モデルの口コミだそうです。
知ってました？
全然知らなかったです。
知らなかったんですけども、
ですね、ポップソケッツはですね、アメリカのコロラド大学ボルダー校で、哲学の教授をしていたデビッド・バーネット氏がですね、2012年に開発したスマートフォン用のグリップです。で、ポップソケッツが開発されたのは、もともとそのグリップのためではなくてですね、最初はこうイヤホンのケーブルが邪魔だったので、それを巻きつけるために、洋服のボタンを2つですね、スマホに貼り付けたと。
へ
ー、そうなんですが、でもそれを友達に笑われたんで、もっといいデザインのものを作ってやろうということで、それで最もシンプルかつ洗練された形として、アコーディオン式っていうのを考案したということだそうで、
洗練されてるんですか。
洗練されてるということで、ちょっと僕のスマホに今日
吾妻編集者のポケットから出てきました。
怖いですね、この、これが
何センチぐらいですかね、直径。
直径4センチぐらいですか。
洋服のボタンよりは全然大きいですよ ね。これアコーディオン式って言ってましたけど、伸びるんですか。
伸びるですね、ビヨッとこの。
わあ、本当だ。
ピコッと。
ペタンとなってるところから音聞こえます。これで伸ばしたりしできるんですね。伸ばすと手に引っ掛けられる。
こうやって指を挟む感じですね。
やれるということで、グリップなんでこう全然落ちないんで、最近スマホ大きくなってますんでね、こういうのが
重たいですからね、
あると非常に持ちやすくなると。
確かにこれでイヤホン巻くっていうのも分かりますよね。
分かります分かります、
で、これ実際に作ってみたらですね、ケーブルを巻きつける人っていうのはほとんどいなくて、グリップとして使われたということなんですけれど、これ2012年にクラウドファンディングで資金を集めて、企業が14年、15年に大手スーパーなどで取り扱いが始まるまで、実はポップソケッツを置いてる店っていうのはコロラド州に数軒ある程度だったと。 ということなんです
、ね、数年前ですよね、
うん、本当数年前の話ですね。なんで、まあ、それで、まあ、偶然実はこのポップソケッツが、まあ、あるハリウッド俳優の目に留まってですね、まあ、これ株主になりたいというふうに
株主になりたい、
なんか持ちかけられるほど、まあ、気に入られたっていうこと で、はい、でその俳優がですね、まあ、ハリウッドセレブ の、 この知人も多くて、まあ、おすすめをしたということで、この勧められたセレブたちの間でこの使いやすさっていうのが評判になって広まっていったっていうことなんですけれども、これあの今インスタにこれ5000万人近いフォロワーがいる、まあ、人気モデル、超人気モデルのジジ・ハディント、
はい、
が公開した、まあ、自撮りの写真にですね、まあ、ポップソケッツが写っていたということで若い女性たちにも注目されてこれブレイクしたと、いうことなんですよね。
本当使いやすいです。それ欲しい。
欲しいですよね。ね、
うん、これデザインがいろいろ変えられて、はい、この裏側のなんていうかな、
表面のところ、
表面のところですね。なんでそこに企業ロゴなんかをこう印刷して、まあいると、まあ、スマホを使うときって必ずこう目に入ると思うんですけれども、まあ、ノベルティグッズにも最適だと、
確かに
いうことで、まあこれについてはスーパーボールに広告打つより費用対効果は大きいというふうにあのデビットさんはおっしゃってます。
もう1億4000万個も、ねえー、持ってるわけですから
1億4000万も売れてるんですか。
そうですね、
すごい。そうなんですよね、
今後日本でスマホ用グリップポップソケッツどうなりそうですか。
これあの日本に来たのが、まあ、上陸したというのが今2018年の春ということで、まあ国内の販売数でいうと今年9月の段階で200万個という状況らしいんですよね。まあまあ、日本の有名人にもそのポップソケッツをまあ送付したりですね、まあ、渋谷であのイベントを開催したりということで、まあまあ、プロモーションにも力を入れ始めているということなので、これ実はあの本当にスマホのサイズが大きくなってるんでこういうグリップがあると便利だと思うんですね、うん、持ちやすくなるし、でだからこれにこのやっぱりあのおしゃれだっていう感覚があのうまく広められればあの日本でも流行るんじゃないかなってさらにねあの思いますけれども、このデザインがいろいろこうあのネットで検索なんかもさまざまなデザインのものが売ってますので、
あ、流行りそうですね。
それを見てこう可愛いなとかおしゃれだなとかって思えるような、まあ、プロモーションっていうのは今後あの続いていくんじゃないのかなと、まあ、そういうことができればあの日本でもさらに広まるかなと。
辻さんは届きましたか。
はい、
有名人として。
え何ですか、何の話ですか。
怒られてきてません。
もう閉めていいですか、はい、では続いてのキーワードは
リアルゴールドドラゴンブースト。
初のエナジードリンクコカ・コーラエナジーを7月に発売したばかりの日本コカ・コーラですが、今回はリアルゴールドのラインアップの一つとして新エナジードリンクリアルゴールドドラゴンブーストを10月7日に発売。そこまでエナジーに注力するコカ・コーラの狙いとは。
うわ、
現代人疲れてるんですかね。
そうだね、コーラエナジーはもう何本か飲んでます。
ああそうですか、
はい、
あのこれあのエナジードリンクファンのニーズを満たすもう新しいコンセプトと、はい、いうことなんですけれども、まあ、コカ・コーラのマーケティング担当者の方はですね、まあ、既存のエナジードリンクに対するこの消費者の声を、まあ、深く分析すると、まあ、効果の持続性などの不満が見えてきたそうなんですよね、うん、でそこでまあ一時的にパワーを引き上げるようなこう短期的なエネルギーチャージではなくて体の内側からパワーを持続させていくというのが、まあ、今回の製品のコンセプトなんで、
気になる、
はい、持続力があるんですね。
持続力、持続ですからね、はい、でそれを実現するためにこれ定番のエナジードリンクの成分であるアルギニンとかカフェインに加えて6種類の東洋素材を配合する東洋のエナジーチャージという新しい考え方に注目して、これまでにないエナジードリンクを生み出したと。
東洋のエナジーチャージ、
ちょっと
気になる、東洋の、
東洋ですよ、
どういうことでしょう。
これ6種の東洋素材っていうのは漢方の専門店であの薬日本堂の協力を得て開発していると いうことで、これなんか体めぐり茶の開発でもタッグを組んでるそうなんですけれども、
やっぱ漢方なんですね。
まあうん、でまあこれまでの、まあ、活力とか気力とか持続力とかって言ってるようなものの、そのこれまでのエナジードリンクにはないようなそのユニークな配合で、まあ飲み口はミックスベリーとかシトラス系でストスッキリとしているということで、まあ、美味しさも追求してますということなので、は
い、
飲みましょうと。
あ、あります、
ということで、
あるんですね、
今日気にある。しております。はい、
え、漢方っぽいんですかね、遠いエナジーチャージ。
ドラゴンブースト。
ドラゴンっていうだけあって赤いパッケージでなんか効きそうですよ。
ちゃんとリオもいて。
はい、え、しかもいろいろ入ってます。高麗人参エキス。
それ6種ぐらいあるんじゃないですか。
シベリア人参エキス、リュガンエキス、ココエキス、なんかいろいろ入ってます。
うん、レーシも入ってすごいです、ね。はい、
じゃあ3人分ちょっと分けて飲みたいと思います。はいはい、聞きそう、見た目がいかにも。
いい感じですよね。
最近疲れてる。
あ、飛んで
った。すごい腫れとる。
いや、もう一回。原稿が。いきます。でもなんか、独特の匂いしますね。
でもなんか色が、
あのリアルゴールドの真っ黄色ではなく、
リアルゴールドよりもなんとなく濃い、
濃いですね。
濃い
コーラとあのリアルゴールドの間ぐらいな色と言いますか、ジンジャーエールみたいな色かな。
ビール、
あ、ビールか。
ビールっぽくないですか。そんなことない。
ちょっと匂いも嗅いでみてもらえませんか、ね、ちょっと匂いもしますよ。この匂いなんかどっかで嗅いだことありますね、うん、エナジードリンクっぽい匂い。じゃあ皆さんでいただきましょう。
いただきます。
おーい、うん、うん、元気になりそうです。おいしい。
これなんだろう、例えようが。エナジードリンクらしさはありますよね、味に。
ありますあります。
でもちょっとすっきりしてます。
うん、飲みやすいという感じ、
ちょっと酸っぱい感じも、
はい、
うん、なんかもうちょっとすごい甘さが残ったりするじゃないですか、はい、エナジードリンクって。そういう感じはないですよね。
あ、それはないですね。
すっきりしてる気がします。
非常にすっきりしてる。
遠くにこう漢方が、
うん、
遠くに、
はい。
で、え、このターゲットは誰向けなんですか。
ターゲットはですね、3、40代の男性ですね、やはり。
吉武さん、
あ、ギリですね。
ギリギリセーフですか。
聞くってすごいさっきからおっしゃってましたけど、
はい、僕は外れちゃったかな。ということで、まあ、あの現在のエナジードリンクの主な飲用者っていうのは20代から40代の男性で、これで全体の 65% を占めるそうなんですね。で、まあ、かつてはその20代の男性がエナジードリンク市場の成長をまあ牽引してきたんですけれど、まあ、2018年は3、40代のまあ飲用者が増えたということで、まあ、今後の成長のためにはそのセグメントをですね、まあ、取り込まないと、うん、まあ、成長できないということで、はい、ここが重要性が高まっているということで、
コカ・コーラ・エナジーとの住み分けはどうなってるんですか。
ですね、エナジードリンクだと、まあ、エナジー炭酸とそれから栄養炭酸とエナジードリンクっていうこの3つの、まあ、構成する市場があるというふうにあのおっしゃっていて、
エナジー炭酸、栄養炭酸、
エナジードリンクですね、この3つあって、まあ、それはその消費者がこう体の疲れ具合なんかでこう製品を飲み分けてるそうなんですけれども、まあ、エナジー炭酸って言ってるのが喉の渇きを癒したい時とか元気が欲しい時にまあ選ばれる飲料です。でそれから栄養炭酸は仕事の合間とか疲れた時に気持ちのスイッチを入れるイメージなんだそうですね。でエナジードリンクは心身ともに疲れた時に元気をまあ前借りして自分に鞭を入れたいと生まれるということで、このコカ・コーラエナジーとドラゴンブーストのは両方ともですねエナジードリンクに、
あ、そっちに入る、
はい、はい、入りますということで、で、まあ、そのエナジードリンクの中でもコカ・コーラエナジーはですね、これ20代から30代の男女に訴求していてですね、まあ、要するにエナジードリンクの市場の外からこう連れてくる多分役割を担うと、でそれでそこで入ってきた人たちに新しい価値を提供することでさらに飲用頻度を上げていこうっていうのが、うん、このドラゴンブーストになります、
うん、
そういうあの住み分けをするみたいですね、はい、
リアルゴールド、ドラゴンブーストどうなりそうですか今後。
そうですね、まあ、これ実はこう東洋素材を使ったこう持続性っていうこう新しいコンセプトを打ち出しているので、まあ、それがこう伝わっていくと、あの本当に吉武さんのようにこれ飲んでみようみたいな、
ね、はい、今ちょっと
ね、あんまり感覚になっていくんじゃないのかなと思いますので、はい、まあ、そこをどういうふうに今後訴求していくかで、うん、あの決まっていくと思いますけど、それが伝わればあの非常に伸びるんじゃないのかなというふうにも思いますね、
はい。
持続性があれば僕はハマります、は
い、元気の前借りができたということで前借りか後半のコーナーも行きましょう、
はい、
それでは後半は製品生活すごい店作りの裏側を紹介します。
クロストレンド
週刊日経トレンディクロストレンド後半は製品生活すごい店作りの裏側をお届けします。
アジアで最も優れた書店、世界で最もクールな百貨店などに選ばれ、世界中でその店作りが高く評価されている製品生活が、今年9月27日、東京日本橋のコレド室町テラスに上陸しました。製品生活は名実ともに台湾を代表するブランドですが、日本でその実力を知る人は少ないのが現状です。そんな謎に包まれた製品生活すごい店作りの裏側とは、吾妻編集長解説をお願いします。
はい、製品生活はですね1989年に、台北で、産声を上げたんですけれども、書店とか、ギャラリーから始まって、今やその地下街とかですね、ホテルまで手掛けるような、台湾の顔というべき企業に成長しているということです。で、先月その日本橋にオープンしました新商業施設のですね、コレド室町テラスのメインテナントとして、日本に初上陸を果たしましたということで、売り場面積はですね870坪ということで、ロの字型に伸びる通路をこう進んでいくと書店とかレストランがあったり、それからカフェとか文具雑貨が売っていたり、コスメなどが売っていたりということで、商店街のようにこう続いていくというところで、書店には畳が置かれてですね、のれんをくぐると、料理教室が開けるようなキッチンスタジオとか吹きガラスなんかの伝統工芸を体験できるような工房と出会えたりとかですね、その好きなパーツを選んでこうオリジナルのアクセサリーを制作できたり、これから自転車のペダルをこいでこう靴下が編めたりとかね、書店とその手仕事を融合させたような全く新しいこうテーマパークになっているということで。
そうですよね、
あそこのコレド私たち3人とも行きましたから ね、
あのコレド室町テラスの2階フロア全部が
全部
なっていて、生活なんですよ、
ものすごい混んでたんでなかなかゆっくりちょっと回れなかったですけどね、僕が行った時は
平日だったんですけど、こんなに人が多いんだっていうところで、
なんかでも一見蔦屋書店っぽいですし、でも本がメインなんですけど市場っぽい印象もありませんでした、
市場っぽい、そうですね、そういう印象もありますよね、だから製品生活っていうのは実はこう蔦屋書店のモデルになったあの店ということで、
そうなんですね、
行ってみると本当はそんな感じですよね、
蔦屋書店が
モデルにしたというあの店なんですけれども、ただ蔦屋書店のようにこうライフスタイル店舗っていうことでもなくて、その実態をこうカルチャーストアというふうにも言われてて、文化そのものをこう育んでいる点にこそこう凄みがあるということなんですね。
カルチャーストア、本屋さん、単なる本屋さんじゃない
じゃないということですね。で、その製品生活の哲学っていうのがこう現れているのが、これマーシー・ウー会長の言葉としてですね、チェーン店だがコピーしないということで、実はこれ製品生活って台湾全土と香港とか中国の蘇州とか深圳にも店があって、日本橋は50店目なんですね。でただ50店もありながら、こう実はどれ一つとして同じ店がなくて、
そうなんですね、
この一点一点が異なる店作りということで、外観とか内装、それからコンセプト、それから売り場のレイアウトですね、どれをとってもこう店構えが違うんだけれども、こう製品らしいとしかこう形容できないような世界観で統一されている。
50個全部行ってみたいです ね、どう違うんだろうみたいな、
でもどこか製品生活っぽい
っていう匂いがするということなんですね。だからその土地の文化をこ うまく空間に落とし込んで、独自の解釈を加えて編集して、その編集力の高さとかその空間の作り込みっていうのが、いわゆる他の追随を許さないような、クオリティの高さだということなんですね。
確かに日本の、お店も 日本にはない初めての感覚のお店でしたもんね、はい、
なんか台湾茶の香水のお店とかもあったりして、はい
ね、ありましたよね、
はい、こんなのあるんだと思って
入って最初に気づいたのは、あ、匂いが違うと思ったんですよね。
そうですね、だから、まあはい、台湾のトレンドもこう実はあのそこでこう、はい、把握できるっていうか、まあ、あの近づけるし、
そ
うか、うん、なんかね、なんで、まあ、実はこれ台湾の、まあ、台北のですね、ソンシャン空港、松山空港からですね、まあ、車で10分ほどのソンシャン店っていうのかな、はですね、まあ、2016年にこう CNN がですね、世界で最もクールな百貨店14っていうのに、まあ、選出したということで、はい、実はその象徴的な売り場がですね、あの正面のエントランスからすぐですね、最も目立つ場所にこう常設されているエクスポというあのところで、まあこれ実は名もない台湾ブランドを独自に発掘して、まあ、育てて独り立ちさせるようなまあプラットフォームだということで、実はこのエキスポを通じてなんか多くのブランドが大きく羽ばたいていったということなんですよね。で、まあこのエキスポには5つのステップがあって、まあ、ステップ1としてはまずその店内の目立つ区画で半年間これ販売します。
半年間
ね、
はい、お試しですよね、
はい、でその次のステップ、ステップ2ではその売れ行きが好調な場合はそのポップアップストアという形で展開できると、
はい、
でさらに3番目に反響が大きければテナントに今度昇格をしますと、はい、で4番目にその後も順調にこう業績が拡大すると、まあ、独立店を構える、あの支援をするそうなんですね。で、まあ、最終ゴールのステップ5が海外展開、
夢広がる。
じゃあ日本橋に来てたお店は海外展開に入るんですかね。
そうか、その
この日本橋の、
そうですね、あの店はあのこれからどうするのかちょっと分かりませんけれども、はい、そういう意味ではでも海外に
勝ち抜いてきた、
ね、勝ち抜いてきた店なのかもしれないですね。
いくつかそのエクスポのお店
ありましたね。ありました。でなんかあの市場みたいに路面にある店舗と、ちゃんと店構えがある店舗と、あれ場所取りとかもきっとこういうのに照らし合わせて、
ね、あの路面のところがそのエキスポっていうところ
なんですね、
あのようですね。であのまあ、実際にはまあ商品にはこう自信があるんだけれども、その発信する場所がないとか、まあ、そういうふうに悩むこうデザイナーとかクリエイターさんに、まあ製品生活が売り場を提供するというのがエキスポということで、まあどういうふうに商品を並べると売れ行きが伸びるのかとか、どうまあ放送すると目を引くかみたいなところのノウハウまでこう惜しみなく伝えるということなんですよね。であの製品生活には一般的なバイヤーとは別にエキスポ専門のバイヤーという人がいて、まあこれ磨けば光る原石っていうのを台湾全土で探しているということで、実はこれあの製品生活のルーツに通じるものもあってですね、その30年前にあの書店から始まったんですけれども、製品生活はもともとセレクト選書っていうその目利きの文化がまあ根付いていたんで、まあ、こういう企業風土をこう手仕事っていうところに持ち込んだのがこのエキスポということで、例えばインテリア用品とか文具、美容、ベビー用品、ファッション、食品、アウトドアつったまあ300から400のブランドを紹介してきたと。
確かに実際可愛いなと思う文具ありました
ね。ありましたね。
このノート買っちゃおうかなと思ったぐらい
ね。
なんか美容オイルとかもいろんなものがありましたけど、
自然のね、
はい、コンサルタントみたいなことをしてるっていう、
ね、そうですね。これで言うとさ、どうやったらこう売れていけるのかっていうところまで伝えて成長させていくっていうことだと思いますね。
じゃあここを見れば未来のヒット商品がわかるっていうことですね、
うん、そうですね、まあ、そう言っても過言ではないほどこう台湾中のこう才能っていうのが集まっているという場所のようなんですけれど、
じゃあブランドを発掘するには今のお話聞くと時間と費用がかかるっていうことですけども、
ね、
そうですよ。でもどうしてそこまでして力を注ぐんですか。
あのマーシー・ウー、会長はですね、そのスターブランドに育てて、まあ、儲けようと思ってるわけではないということで、まあ、製品にはまあ場所があって、その場所をですね、若いクリエイターとかデザイナーのために使うことで自らの思いとか、商品それからブランドストーリーを伝える機会を、まあ、創出したかったと というふうにお話しされていますね。
こういうトップってかっこいいです ね。
なんかプラットフォーマーでもあるじゃないですか、でもこのプラットフォーマーってなんか利益を独占するみたいなイメージがちょっと最近はあったりするんですけど、そうじゃないんですね。ここは
そうじゃないですよね。だからあの引き抜きみたいなものも、まあ、出店のね、他の商業施設から実はこう出店のオファーなんかがあるみたいなんですけど、そういう時でもこう引き止めはしないそうなんですね。
気持ちよく背中を押してくれる、
まあ、その理由として、まあ、私たちが一生懸命育てたブランドが、まあ、大きくなったらよそへ行ってしまうと、まあ、悲しい気持ちにもなるけれど、まあ、マーケットを広げたいとか、まあ、会社としてもっと成長したいと願うんであれば製品だけに頼ってはいけないと宇会長はおっしゃっていると、
はい、これは日本の企業家もなかなか、ね、聞いてほしいな、
ね、でもなんかあの目利きが大事だっていうふうに今おっしゃってたじゃないですか、ってことは日本でも目利きが必要になるっていうことですよね、そういう人を育てなきゃいけない。
そうですね、うん、だから、まあ、実はこうエキスポは日本橋店にも、まあ、輸出という形でこうあるんですけれど、はい、そこではこうまあ、ポップアップショップとして、まあ、台湾のエキスポブランドを紹介するという一つの目的が、うん、まあ、ありますと。でその 第1号が、このブーデザインっていうんですかね、布そのもの設計って書くんですけども、とある通りに、まあ、テキスタイルにこう幾何学的な模様を描いたようなデザインブランドで、まあ、かつカラフルで実用的なファッションとかバッグ、食品、インテリアがまあ揃っている、まあ、こういうものを例えば紹介するのが一つ目的で、もう一つはこう日本の職人技をまあエキスポという枠で紹介していくということなので、これまあ日本でも実はこう才能を発掘していこうというまあ意思表示なんで、多分これからそういう発掘をどんどんしていくので、日本橋でのエキスポにも日本の若いクリエイターとかデザイナーの作品が出てきて、あの先ほどのステップ5の海外展開までこう持っていくっていう事例が出てくるかもしれないですね。
製品生活のこのエキスポのバイヤーたちが今日本全国に探してるかもしれない、
かもしれないですね、
うん、ね、どういう反応が起こるか楽しみですよね、うん、はい、今後の製品生活どうなりそうですか。
まあ、今あのすごく拡大路線を歩んでいて、これ2018年の12月に実は中国深圳ですねに進出して、ましたと。で19年の7月にですね、台湾南部高雄にも店出してますと、で実はこれ18年の9月にですね、まあ、こう台北の、まあ、MRT の中山駅っていうのかな、
はい、
の近くに開業した店があるんですけれども、これ6階建てなんですけども、その売り場っていうのはですね、これ日本企業にとってもこう実験の場になっているということなんで、はい、まあ、こう台湾ブーム続いてますけれども、日本と台湾をつなぐ架け橋にこうなり始めているということで、これ実は製品生活はこれ日本に進出するにあたって三井不動産とですね、合弁会社を設立して、まあ、実は今後三井不動産が展開するような商業施設を中心にこう2号店とか3号店とかいう形
で
展開していくということですの で、
ま、
ちょっとどこにできるか分かりませんけど、
ね、
はい、またこういう店がどんどん増えていく、
ね、でまたちょっと違う店なんでしょう、
ね、また違うコピーはしないんですから、ね、製品らしいけど違う店舗が、
そうですね、生活部分、
なんかその違いも見たいですもんね、うん、一つとして同じお店はないということで、うんうん、今後も気になります、
はい、
週刊日経トレンディクロストレンド、今週は製品生活すごい店作りの裏側をお届けしました。クロストレンドユースケースチェック、日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経クロストレンド中村雄介さんをお迎えしてお届けします。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。日経クロストレンド中村です。
はい、さて今日は何をご紹介いただけるんでしょうか。
今日は、ベンチャー企業があの提供するメゾンロココという会社なんですけども、はい、そこが展開しているロココ東京ホワイトというビールを紹介したいなというふうに思います。
ビールなんですね、はい、 何か特別なビールなんですか？
多分そのロココ東京ホワイトってあんまり耳なじみがないビールブランド
と思うんですよね。初めて聞きました。
これ一切あのコンビニとかスーパーで売ってないビールなんですよ、
はい、
で飲めるのは例えばミシュランの星付きレストランの高級レストランのみ、高級レストランにしか卸してないっていうのがすごい特徴的な商品になってます。
ミシュランにしか卸してない、それはどういう意図があるんですか？
そうですね、そのなんでそういう販売戦略を取るかっていうと、まあ、彼らの競合はそもそも大手のビール会社とかビール会社じゃないんですね、うん、想定しているのはシャンパンなんですよ。でその数年前から日本でもそのウイスキーのソーダ割り、いわゆるハイボールがすごくあの流行ったと思うんですけれども、うん、彼らそのハイボールを販売したサントリーはその乾杯の最初の一杯をビールではなくハイボールでっていうのを、まあ、女性若者を中心にそのビールが苦手とされるような方々に広めていったことで、その乾杯の一杯目をハイボールということを定着させたんですね、うん、でこれをそのオケージョンの変革って言って、その認識変容っていうんですけれども、その本来の認識だとやっぱり乾杯の一杯目はビールでしょうっていうのがやっぱり多分認識だと思うんですよ、はい、多分皆さんも結構、うん、この一杯目はやっぱりビールだよ
ね、とりあえずビール、
そうですね、はい、そうとりあえずまさしくとりあえずビールをとりあえずハイボールに変えていく、認識を変えていくっていうマーケティング戦略が構想してハイボールがすごくその流行ったと。でこれをそのシャンパンでも起こしていこうというのがそのメゾンロココの販売戦略なんですね。
じゃあ、
うん、
とりあえずシャンパンになるんですか？
そ逆ですね、そのとりあえず多分その高級店とかだと結構ビール好きの人でもやっぱり1杯目はついついもうシャンパンを選んでしまうっていう人が多いと思うんですよね。私もやっぱ普段結構ビール飲むんですけど、
はい、
やっぱりそのラグジュアリーな空間だとやっぱりなんとなく1杯目はシャンパンかなっていう、そのまあ認識をそのビールでもその高級なレストランでも1杯目はビールでも大丈夫でしょうっていう風に変えていこうとしてらっしゃるんですね。
そのビール実際に飲んでみました。本当に変われそうですか、シャンパンに？
そうですね、あの一応見た目は結構その白濁としてホワイトビールなのでちょっと白濁としてるんで、ね、うん、室賀のビールなんですけれども、でそれを飲み方としてそのビールグラスではなくってあのワイングラスで飲む、まあ、見た目はまずワイングラスで飲むということ
でおしゃれですね。で
ボトル自体も結構その白いラベルをこうドット状にくるんでいて結構おしゃれ、まさしくおしゃれなデザインなんですけれども、うん、味はなんかそこまでその苦みが少なくってビールっていうよりも、まあ、まさしくその食中酒って扱いなので、うん、その他の料理を邪魔しないような味わいになっているので、あの、まあ、シャンパンのように飲んでいただくっていう、
だけど飲んでるのはビール。
そうなんですよ、
爽快感。
そうですね、爽快感キレはあるんですけども、そのいわゆる居酒屋で飲むようなそのビールにビルスナータイプのビールに比べると爽快感というよりもやっぱりこう柔らかな感じの味わいになってますね、
和食でもいいしフレンチでもいいし、どんな高級店でも高級店に行くと出会う率が高い。
そうですね、
出会ってみたいですね。
やっぱりこういう認識の変容みたいなのがすごくその重要、そのマーケティング業界でも重要なので、その目線を変えるというか、
はい、
そのやっぱりビールに対抗しようとするとそのまあ有名大手ビール会社以外にもその結構その最近だとクラフトビールも流行っているので、すごいやっぱり競争が激しいじゃないですか。やっぱりそこにこう参入していくのはなかなか厳しいので、やっぱりちょっと目線を変えてその全く違うところでビールで戦うっていうのが、まあ、彼らの戦略のすごくその上手なところだと思うんですよね、
はい、それではユースケーススコアロココ東京ホワイトのホニャララ度を10点満点でお願いします。
そうですね、ちょっとマーケティング用語なんですけど、一応認識変容度は現時点ではミシュランの星付きレストランの大体半分ぐらいに導入されてるんですね。で1年で半分なんでかなり早いと思うんですけれども、正直まだちょっと道半ばということで7点としたいなというふうに思います。
はい、ありがとうございました。今日紹介した商品はロココ東京ホワイトでした。中村祐介さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたでしょうか。さて吾妻編集長、はい、今回は製品生活すごい店作りの裏側、紹介していったんですが、
はい、
他におすすめの記事などありますか。
そうですね、あの先ほども登場したマーシーウー会長に実はあの台湾まで記者派遣してインタビューしに、はい、行きました。
台湾に行ったんですね。
あの行きましたね。でそれで、まあ、例えば万年赤字を出した時のね、あの様子なんかも実はあの語っていただいてて、かなりロングな長いインタビュー記事が読めますので、今回お話ししたような話がどんどん出てきます。 ぜひアクセスしていただければ。
赤字の頃もあったんですね。それを経ての今。
そうか、部会長かっこいいな。
いいですね、うん、ぜひ読んでみてください。
週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週。お相手は日経クロストレンド編集長の吾妻拓人、
ラジオ日経の辻瑠奈でした。